よ、偉大な主神よ、知恵と力と愛で支配する我が偉大な主よ、神よ、偉大な主神よ、知恵と力と愛で支配する我が偉大な主よ、神よ、偉大な主神よ、知恵と力と愛で支配する我が偉大な主よ、神よ、偉大な主神よ、知恵と力と愛で支配する我が偉大な主よ、神よ、偉大な主神よ、知恵と力と愛で支配する我が偉大な主よ、偉大な神よ、偉大な神よ、我が神よ、
あてまして皆さんおはようございます、ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝に、お越しくださいました、これからは、御言葉を一緒に読む時間にしていきたいと思います。はい、引き続き、ウェルカムからも、今の献金からもありましたが、私たちは今年に入ってこのネヘミヤ記を学んでおります、ね、ちょうどこのネヘミヤが城壁を建て直す、ね、そのような写真かなとすごく思うんですけど、改めて、テーマ聖句をお読みしたいと思います、新教条約ですね。そこで私は反論した。天にいます神御自ら私たちにこの工事を成功させてくださる。そのしもべである私たちは立ち上がって町を再建する。あなたたちにはエルサレムの中に領分もなければ、それに対する権利も記録もない、私たちを成功させてくださると神様は言いました。でもこの聖句というのはもともと、その城壁、その城壁を建て直そうとしたわけです。で、そこに敵の反対があったときに、ネヘミヤが語った言葉です。今年が始まって3週間経ちますか、皆さんの城壁の再建はいかがでしょうか。私たちの再建は進んでいるでしょうか。私たちの人生の新しい立て直しは始まっているでしょうか。今日は一緒にそのことを考えていきたいと思います。でも大事件が起きたんです。ネヘミヤ書の6章、15節にはこうあります。城壁は52日かかって、エルルの月の25日に完成した。あ、城壁は完成してしまったんです。一週目は一章から三章までたけしさんが話して、先週はトンちゃんが四章から六章までのことを話していただいたんです。でも六章のこの最後に、実は城壁は完成してしまったんです、ね、そして今日の私のこの箇所、三週目の箇所は七章から九章なんです、ね、どうやって話せばいいんでしょうか、ね しかし私は改めて年末からこの7章から9章をたくさん学びました。そして今感じていることはこれです。ネヘミヤ記の本当のメインの箇所はこの7章以降だということです。だから今日私は今日皆さんとこの物理的な城壁が完成した後の話、このことを分かち合えることをものすごく楽しみにしています。城壁の完成の後、実はそこには本当の意味での再建が残っていました。それは何かというと、それは城壁を建て直した後に人々の再建が行われたということです。人々の心の再建が残っていました。ですから今日のタイトルはこのようなタイトルにしました。私たちを新しく立て直そうです。今日の一つ目のポイントはこれです。一つ目、私たちは何者であるかを見つめ直そう。今日私たちが本当の意味で自分たちを新しく立て直したいと思ったら、改めて私たちは何者であるかを見つめ直さないといけないです。一緒に聖書をお読みしましょう。ネヘミヤ記の7章の1節から3節までを一緒にお読みしましょう。ネヘミヤ記の7章1節から3節。ネヘミヤ記の7章1から3です。神殿が、城壁が再建された後の話です。7章の一節です。城壁が築かれたので、私は扉を取り付けさせた。そして門営と栄章者とレビ人を任務につけた。私は兄弟のハナニと要塞の長ハナンヤにエルサレムの行政を託した。このハナンヤは誠実で誰よりも神を恐れる人物だった。私は彼らに言った。日差しの暑くなる時までエルサレムの門を開いてはならない。また彼らが任務についている間に扉を固く閉ざしなさい。エルサレムの住人に守備体制を取らせ、各自が自分の持ち場と各自が自分の家の前を守るようにせよ。アーメン。先ほども話した通り、6章の最後に城壁が完成しました。そして今読んだ箇所は、城壁が完成した後にネヘミヤがその次に取り組んだことなんです。ネヘミヤは何をしたでしょうか。城壁が完成したので、そこから入る扉を取り付けました。それからそこにガードを立てました。門営さんですね、門を守る人を立てました。それからその城壁の中、神殿とかその中を守るために栄章者レビ人っていう人の任務につけました。これは神様を礼拝するための役割を持つ人でした。そして、自分の兄弟、ハナニさんと、要塞の長ですね。この城壁を守る長である、ハナンヤさんに、このエルサレムの町を治める役割を与えました。そして、そこで指示を出しました。ね、ちゃんと城壁を守ること。レビ人たちが働いているときは、扉開けないこと。なんでここが一つ目のポイントなんでしょうか。皆さん、ネヘミヤが何をしたか分かりますか。皆さんお分かりの通り、神殿は建てられていました。そして神殿を守るための城壁が建てられました。そしてそこに栄章者レビ人っていう神殿を守る人たちの役割を与えたわけです。つまり彼らは礼拝が行われるように整えたってことですね。なぜならこのイスラエルの民っていうのは、このエルサレムで、この神殿で神様を礼拝するっていうのが、彼らが民として機能するそういう状況だったんです。つまり彼らはこれがないと国として機能しなかったわけ。このことがないとイスラエルっていう民としては何も持っていなかったわけ。栄章者とレビ人が機能する、城壁が守られることによって彼らは社会制度が整えられました。まだ敵がいて別に安全というわけではなかった。ですから彼らは国をしっかり守るように働きかけたわけです。 皆さんはこのことをどのように感じますか？城壁が完成すればよかったんじゃないですか？それでハッピーだったんじゃないでしょうか？でも神殿があって城壁があって、それが最終ゴールじゃなかったってことなんです。ネヘミヤが最終的に見ていたのは、最終的に神様を見ること。本当にこの民が、イスラエルの民が神様に戻れるようになること。彼らが立ち返ること。それをこの7章から取り組み始めたんじゃないでしょうか。私は考えます。なんでそもそも城壁を再建しないといけなかったんでしょうか。私たちが学んできたのは、城壁を再建するのは本当に大変なことでした。毎日毎日汗をかきながら、大量の材料とリーダーシップと労働力が必要になって、彼らは全然いい状況じゃなかったです。敵からも攻められる、自分たちの生活もボロボロになってる。なんでそこまでして城壁を建て直した後もさらにまだ敵がいるのに礼拝を守らないといけなかったんでしょうか。まだ住むところもこの時点では全然十分に整えられてない。そしてこの8章とかを読むと分かるんですけど、彼らは実は自分たちの言葉さえ忘れていたんです。70年も遠く違うところに住んでいたから聖書を読めなくなっていた。自分たちの言葉も忘れて、住むところも何にもなくなっていて、生活も苦しい状況の中なのに、そんな中なのにわざわざ立て直さないといけなかった。なぜでしょうか。なぜそこまでして新しく立て直さないといけなかったんでしょうか。私はこの箇所のことをそう考えてみました。そこで私は一つの言葉が浮かびました。それはこの言葉です。アイデンティティ。皆さん、アイデンティティってわかりますか？じゃあ日本語に訳してみましょう。日本語に訳してみました。じゃん。自己同一性、自我同一性と訳されます。わけがわかんなくなりました。 OK。日本語に訳すと本当にわけがわからないので、最近私たちはほとんどカタカナで使ってると思います。まあ正式にどういう言葉かっていうと、周りの環境とかそういうものに左右されない連続した自分っていうものだっていうのがアイデンティティです。あんまりわからないですね。まあもうちょっと簡単に言うと、自分が自分であるという一貫した感覚。それもあんまりわからないです。私はアイデンティティという言葉で一番簡単な分かる言葉はこの言葉かなと思います。あなたは誰ですかという言葉です。私たちが自分に問いかけてみるといいのかもしれません。あなたは何者ですか。皆さんそう聞かれたらどう答えますか。おそらくそれがアイデンティティです。自分が何者であるか、自分がどこに属しているか、まあ、もっと深い意味であれば帰属意識とか、そういう言葉にもつながります。これ私が大好きな言葉です。皆さんわかりますか。私たちの根本的なニーズ、私たちは何かにつながっていなきゃいけない存在の中で、私たちがどういうものにつながっているのか、どういう存在であるのかということを示すこと、それがアイデンティティです。一番簡単なのはこれです。私たちの身近で最もアイデンティティが使われていることを皆さんに紹介します。これです。 ID カード。アイデンティティカードですよね。これ ID カードです。わかります。会社にお勤めの方なら ID カード持ってると思うんですよ。 ID カードっていうのは自分がここに属しているっていうのを証明するカードなんです。今日皆さんは何者ですか。何があなたを証明しますか。なぜこのイスラエルの民は 再建が必要だったんでしょうか。なぜなら彼らは神様の民だったからです。彼らは先ほど言ったようにボロボロでした。この免許成敗するほどどれほど彼らがいい状態じゃなかったのか私たちにわかります。彼らは何もなくなりました。70年間彼らは別の国で別の民として生きてきました。先ほど話した彼らは元々の言葉も話せなくなっていました。聖書そのまま読んでも理解もできなくなっていた。でも彼らは戻ってきた。彼らは戻って立て直そうとした。自分たちはを新しく立て直そうとした。城壁を建てて国を建て直して自分たちを立て直そうとした。それは彼らが改めて何者であるのかということを知っていくプロセスだったんじゃないでしょうか。どうしてですか。どうしてかというと、神様は彼らにとって決して消えることのないアイデンティティだったからなんじゃないですか。どんなにいろいろなことがあっても、どんなに問題があっても、どんなに時間が経っても、どんなに大事なことを忘れたとしても、彼らの一番奥底には私たちは神様の民なんだ。それを神様は彼らにアイデンティティを与えたんじゃないでしょうか。そして神様こそが彼らのアイデンティティだったんじゃないでしょうか。今日私たちにはそのようなものがありますか。ボロボロになっても、滅ぼされたとしても、長い時間失っていたとしても、私たちにとって消えないもの、どんなものが来たとしても、敵が攻撃したとしても、常に私たちを定義づけてくれるもの、私たちは本当に持ってるんでしょうか。彼らは再建が必要でした。でも本当には城壁の完成は彼らのゴールじゃなかったんです。彼らの心が神様に立ち返ることです。なぜかというと、神様こそが彼らのアイデンティティだったからです。今日あなたは何者ですか。私たちは自分を何で定義づけますか。あなたの本当の ID カードには何て書いてありますか。今週、明日からインドネシアで私たちスタッフのアジア全体のスタッフが集まる会議があります。3年ぶりの会議で、とても大事な時間になると思います。そこでびっくりするようなことが起きました。実は私は密かに夢があって皆さんに話したことがあるんですけど、私は2020年までのビジョンというのがいくつかあるんですけど、神様の前で2020年に私は海外カンファレンスで英語でスピーチするっていうビジョンを立てました。頑張りたいなと思って決心した。明日、私は英語でスピーチします。大変ですね。今日説教してるのに大丈夫かな、本当に。明日着いてそのままね、夜、たけしさんと一緒にスピーチをする予定です。ね、お願いください。私は何を話そうかなと思ったときに、改めて自分に問いかけました。なんで自分はここにいるんだろうな。どうして自分は神様のために仕えてるんだろうな。話せるとしたらそのことかなと思いました。15年前、もう15年経ちましたよ。私はこの東京キリストの教会というところに就職しました。いい会社だなと思って就職しました。2003年の4月でした。これは明日話そうと思ってます。2003年の5月に私の会社は何か問題がたくさん起きました。多くの人が教会を離れて、多くの苦々しさが残って、私はそれまで教会に抱いていた理想や、ビジョンというもの、全てなくしました。私を育ててくれた人、一緒に戦ってきた人、 多くの人は教会を去りました。最近はあまりこのことを話してないんですけど、その時に私は同じ問いかけをしました。なんで私はここにいるんだろう、何のためにここに残るんだろう、どうして自分はスタッフになったんだろう。でもその時はっと気づかされて、そして今でもその確信を絶対に忘れないと思っていることがあります。私たちは変わるかもしれないけど、神様は変わらない。私たちは問題があって苦々しくなったし、自分も苦々しくなったし、問題を犯すけど、神様のメッセージは私たちが大変であろうと、大変でなかろうと、何も変わってない。だから私は神様見ないといけない。私たち人間は変わるかもしれない、でもその変わらない神様を見続けないと私たちは意味がない。そのことを決心してこの15年やってきたなと思います。今日私たちがここにいる理由は何ですか。あなたはどうしてここにいますか。イスラエルの人々は自分の神殿が崩れても、城壁が崩れても、町が壊されても、国がなくなっても、言葉も住むところを失っても、長い時間経っても、自分たちの理想が崩れても、彼らには最終的に立ち返るところがありました。彼らは自分が何者であるかということ、それを教えてくれるものがありました。神様が彼らのアイデンティティでした。今日私たちも神様のものだと思います。ぜひ一緒に私たちが何者であるか改めて立ち返りましょう。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、私たちの力の源を見つめ直そうです。八章の一節から三節までお読みします。こちらにも出てます。八章でここでまた大きなイベントというか大きなことが起こりました。八章の一節からお読みします。民は皆水の門の前にある広場に集まって一人の人のようになった。彼ら書記官エズラに主がイスラエルに授けられたモーセの律法の書を持ってくるように求めた。祭司エズラは律法を回収の前に持ってきた。そこには男も女も聞いて理解することのできる年齢に達した者は皆いた。第7の月の1日のことだ。彼は水の前の門にある広場に居並ぶ男女、理解することのできる年齢に達した者に向かって、幼稚から正午までそれを読み上げた。民は皆その律法の書に耳を傾けた。ネヘミヤが取り組んだプロジェクト、心の再建をする中で、八章ではもう一つ大きなプロジェクトに取り組みました。それは改めて神様の言葉を全員が聞くっていうプロジェクトでした。彼らはだんだんと自分のアイデンティティを取り戻しました。自分たちは神様の民なんだ、神様のために生きてるんだということを取り戻しました。で、素晴らしいのはここにあるように、実は神様の律法を聞きたいと求めたのは民の方からだったんです。自分たちは神様の民なんだって分かって、彼らはエズラにお願いして、まあ、律法学者ですね、律法に一番詳しいエズラに聖書読んでくださいっていうことを求めたって書いてあります。ですからこの8章は彼らにとってとても大きなものになりました。男も女も理解できる人は全員そこに集まって、夜明けから正午までそれを読み上げました。皆さん、おそらく最低でも6時間ぐらいあったでしょう。皆さん、私が聖書をこれから6時間皆さんの前で読みしたいと、ね、これ相当大変なことだと思います。でも民は熱心だった。今日私たちが自分を新しく立て直したいのであれば、アイデンティティを取り戻すことも大事です。でも同時に彼らはそこからどうやってアイデンティティがどうやって力を得て歩んでいくか、それをつかむことも私は大事だと思います。この8章、この後読む箇所で彼らは大きく変えられました。彼らは自分たちを新しく立て直すために自分たちの力の源を改めて見出したからです。 一緒にその箇所を読んでいきましょう。少し飛ばして8章の8節から10節までを読みしたいと思います。ここは非常に考えさせられる場面です。8節から10節です。彼らは神の律法の書を翻訳し、意味を明らかにしながら読み上げたので、人々はその朗読を理解した。総督ネヘミヤと祭司であり書記官であるエズラは、律法の説明に当たったレビ人と共に、民全員に言った。今日あなたたちの神、主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり、泣いたりしてはならない。民は皆律法の言葉を聞いて泣いていた。彼らはさらに言った。行って良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのないものには、それを分け与えてやりなさい。今日我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそ、あなたたちの力の源である。エイメン。律法を聞いた後、この人々はみんな泣いていたとあります。それはなぜでしょうか。はっきりは書いてないです。私が思うのは、もしかしたら自分たちは再び御言葉、神様の言葉を聞くことによって心を感動、心を動かされたから泣いていたのかもしれないです。もしくはこれまでの労苦と自分たちのどれほどボロボロであったのかということを痛切に感じて泣いていたのかもしれないです。そしてもちろんこの後に出てくるんですけど、9章となるに出てくるんですが、いかに自分たちが神様から離れていたのか、彼らはどれほどひどかったのか、どれほど罪があったのかを痛感して、彼らは泣いていたのかもしれないです。とにかく彼らは泣いていました。でもここで面白いことが起こりました。リーダーであるネヘミヤと、立法読むのをリードしたエズラは、全く違う考えを持っていました。彼らが言ったのは、今泣く時じゃないよって。今は喜び祝う時なんだ。神様を喜び祝うことこそ力の源なんだって言いました。英語では主の喜びはあなた方の力だっていう表現です。彼らは新しく立て直す時、自分たちの力の源を見つめ直す必要がありました。非常に興味深くないですか、皆さん。私はすごい興味深いですよ。皆さん泣いてたんですよ。みんなすごい泣いてた。うおーって、もうボロボロだとか、もう自分たちはひどいって。で、その時にある意味、ネヘミヤは無理やり喜ばせたってことですよ、皆さん。無理やり人々を喜びをさせた。泣きたいけど今日は喜べよっていうところですよ、皆さん。ね。ね。もう泣きたいけど、もう今日お祝いしよう、もうね。お祝いするしかないよ、もう。もうやっちゃえって。ね、もう、ね、この後に、読まなかったんですけど、この11、12節は、もう、いい肉を食べなさいとか、ね、甘いものを食べようってね、皆さんわかりますか？今日は糖質制限なしだとか、OK、今日は胃もたれ行こうよね。ユダヤ人はかなり節制する人たちだったんですよ。結構ベジタリアンだったんですよ。これはもう特別な時にしか食べない。皆さん、この場面をどのように感じますか？主を喜び祝うことは本当に力の源ですか？私は改めてこの箇所読んで勉強して深く考えてみて、本当に励まされます。すごく励まされてます。改めてこのイスラエルの人々のこの時の状況を考えたいと思います。先ほどもいろいろ話しました。彼らは不安と恐れがいっぱいありました。敵から攻められていました。自分たちの住むところは不安定でした。町はまだボロボロでした。彼らはおそらく貧しかったです。生活が苦しかったです。貧困は本当に苦しいことの一つです。ある人はやってるときに、自分たちのお金がないから自分たちの子供を奴隷に売らないといけないという状況までありました。 そして9節以降で、実はこのイサヤの民は混血ですね。他の国の民と、神様の立法で禁止されている他の国の民と結婚するということで、ネヘミヤにものすごく怒られるんです。私は最初ただこれはひどいなと思ってたんですけど、実はこのこれですね、このなんですか、この言葉を忘れてしまった。結婚、他の国の民と結婚するっていうこと、実はこれは貿易のためだったと言われてるんです。生活があまりにも苦しかったので、そのような民とつながっていることによって実はお金を得ることができた。だからある意味では彼らはしょうがなかった部分もあるんです。先ほど話しました、彼らは自分たちの言葉も忘れていた。どのように自分たちがこの生活を取り戻していいのかも分かってなかったんです。そして彼らには恥と罪悪感が重くのしかかっていました。自分たちがどれほどひどいことをした、どれほど神様から離れたか、そのことを彼らは直面することになります。皆さん、このこと、この状況、なんていうか皆さん分かりますか？問題が山積みっていうんです。彼らはレンガを山積みにしたけど、でも彼らの人生の方が問題が山積みでした。そのような彼らはどうやって、何によってこの状況を乗り越えていくことができたんでしょうか？ネヘミヤとエズラは彼らに伝えました。神様を喜び祝うことこそあなた方の力の源だってこと。ネヘミヤとエズラは別に愚かではないですよ。今直面している場面を直面しないで、それをちゃんと見ないで、神様神様って言ってるわけじゃないです。本当のメッセージは何ですか？本当のメッセージは、神様はもっと力強いってことじゃないですか。問題は山積みだ、生活は苦しい、自分たちの内面の問題もたくさんある。でもそれら、私たちは本当にはどのように解決できるんでしょうか？神様を喜び祝っていくこと、どんな状況であっても神様に立ち返ること、神様を礼拝すること、神様の喜びが彼らに力を与えるってこと。今日私たちはその力を得てますか？私たちは今日このイスラエルの人々と一緒なのかもしれないです。その力を失っていませんか？私たちにはいろいろな心配事があります。そのような心は安全ではないです。生きていくことで何とか精一杯の方もいます。仕事、子供、将来、親のケア、自分の不甲斐なさ、変われない問題、変われない罪、私たちは圧倒されているのかもしれないです。でも聖書が言っているメッセージは何ですか？神様はそれでも喜べるってことです。神様はその状況でも喜び祝えるってこと。神様の喜びは誰も奪えないってこと。今日私たちはそれを得ていかないといけないんじゃないでしょうか。今日私たちは神様を喜び祝えていますか？それとも問題に圧倒されていますか？本当にここに出てくる人は私たちのようです。知れば知るほど、実はこのここにいる民の人たちも実は立て直したいとずっと思ってたんですよ。そうじゃないと帰ってこないし、でも神殿を建てるのも大変だったし、神殿が建ててから城壁が建て直されるまで十数年の時が経っていました。彼らはよくしたかった、立て直したかった、本当の力の源に戻りたかった。でも戻れないでいたんです。なんとか自分で頑張って、なんとか自分たちで立てようとしたときに、皆さん、ハガイ書とかゼカリア書とか見れば分かります。神様怒られてるんですよ。 あなたたちの力で頑張ってるじゃないとか、あなたたちの家のことばっかり考えてるじゃない。彼らは立て直したいと思ってたのに、彼らは戻れないでいたんです。だから彼らは泣いていました。彼らの力では城壁を立て直せません。なんとか自分たちを立て直そうとしたけど、彼らは本当の力の源を用いて立て直すことができなかったんです。なぜかというと、彼らの力は本当の力の源じゃなかったからじゃないでしょうか。今日あなたに力を与えているものは何ですか？自己認識ですか？頑張りですか？自分の成長ですか？どれもものすごく大切なことです。でもそれだけでは乗り越えられないことが多くないですか？そして実際に乗り越えられないことがあるんじゃないですか？結局それで私たちは、多くの人が、私も含めて、結局力がなくて、ブレイクスルーができなくて、本当の喜びを味わえないでいます。だから今日、私たちは本当の力の源に目を注がないといけないです。それは私たちが良い時であろうが、悪い時であろうが、何か持っていようが、なくなっていようが、決して消えないものです。誰からも奪われないものです。そしてそれは私たちを超えたものであるべきです。結局私は思うのはこれです。私たちの自己認識とか頑張りとか自分の成長っていうのは、本当の力の源を得てから、その力を得てから初めて本当に意味のなすものになるってことです。今日私たちは一緒に神様に立ち返りましょう。もう一回改めて、神様を私たちの最優先にしましょう。年末に教会にある電話がかかってきました。私はあんまりオフィスに座ってることはないんですけど、たまたまオフィスに座っていて私が電話を取りました。東京キリストの教会です。ある30代前半の男性、若い男性からのことでした。すみません、聖書の質問してよろしいでしょうか？聖書のことを聞きたいんですけど、よろしいでしょうか？ああ、よかったです。たまたま、私一応専門にしております。彼は自分でビジネスをやってる人で、あるビジネスセミナーに出たときに、そのビジネスセミナーではっきりと、聖書は一番大事だっていうセミナーだったんです。すごいセミナーがある。神様と共に歩むことが最も大事なことだ、ビジネスにおいても、そういうセミナーだった。で、彼が言ったのは、もうただ混乱してます、よくわかりません、どういうことですか。彼は必死でした。20分ぐらい話して、私は会いましょうと言いました。それから毎週その方とお会いして聖書を読んでます。彼はビジネスはすごく成功していて、とても良い人です。でも彼、その方の話は私も本当にハッとさせられます。彼はよく、彼とこういう話をよくしています。今までビジネスにおいて、自分を高めること、自己実現、夢、そういうことをたくさんやってきました。でも実はそういうことにちょっと疲れてきたんです。自分も自分の周りにいる人も、社会を良くしたい、正しいことをやりたいと思ってやっていたんですけど、もしかしたら自分は何か間違っていたような気がします。何かが欠けてる気がするんです。毎回こういう話をしています。私はすごく考えさせられます。私は今望んでいるのはこれです。この方に神様が何よりの根本の力の源になることを味わってもらいたいです。彼も本当に正しいことをしたいと思っている、世界を良くしたいと思っている、で、そこで自分は成長したい、高めたいと思っている。でもそれは本当の力の源に気づいたら、もっと素晴らしくできるんじゃないでしょうか。それを分かち合っていきたいなと思います。今日改めて 私たちの思いにとどまることをやめましょう。それは本当には解決にならないものが多いです。一緒に主を喜びましょう。主の喜びを私たちの力にしていきましょう、ね、なぜならそれこそがこの時代の民にとっても、そして私たちにとっても力の源であるからです。クリスチャンの皆さん、今日神様の喜びはあなたの喜びですか？あなたの力の源ですか？今改めて私たちは神様に戻る時です。神様は私たちにそれを力強く励ましてくれていると思います。教会は十数年かけて良くなってきました。でも私たちはまだまだボロボロです。まだまだ神様の力が必要です。本当の意味での神様のために今なる必要があります。一緒に立ち返りましょう。訪問者の皆さん、今日来てくださってありがとうございます。神様がアイデンティティになる、力の源になるという話をされてピンときてないかもしれません。しかし私の確信はこれです。皆さんにとっても神様はそういう存在になれるということです。ぜひ神様を求めてみてください。今日の説教は私たちを新しく立て直そうということでした。一緒に私たちは何者であるかを見つめ直しましょう。そして私たちの力の源を見つめ直しましょう。神様に妥協しないで一緒に立ち返り、そして一緒に私たちを新しく立て直していきましょう。